最高評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列演に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第370回、今回は、全日本プロレスチャンピオンファイナル2024 4.28 名古屋大会、そして、4.29 黒部大会、こちらのですねプレビューを行っていきたいと思います。すいません、大阪大会のレビューの方ですが、ちょっとまだ全部見れきれてないので、少しまとめて、後ほどとさせていただくということで、もういよいよ、もう日付も変わってますんでね、本日になっております。こちら名古屋大会、そして、黒部大会の方ですね、お話しさせていただけたらなと思っております。では、まずは名古屋大会第1試合、ガオラ TV チャンピオンシップ前哨戦タッグマッチ30分一本勝負、田村団井上梨央 VS 立花聖吾武蔵、となっておりまして、第1試合でありながら、この立花聖吾田村団のですね、ガオラ TV チャンピオンシップに向けての、前哨戦というのがどんどん、組まれております。武蔵選手とかはね、ちょっと立ち位置が今若干微妙な感じになってきて、ちょっとねいろいろ見てると、やはり全日本プロレスフリーの、ジュニア選手の扱いというのがあまりうまくないというのはね昔から変わらなくて、いろいろね内部も変わってきたんで、その辺の扱い方変わってくるかと思ったんですけども、あまり、慣れていないのかなっていうのが相変わらず、見て取れるような、ちょっとマッチメイクをやってしまってるのはもったいないんですが、とはいえ、田村団と武蔵、井上亮と武蔵というのも、非常に、興味が出てくる組み合わせであることを踏まえながら、田村団そして立花聖吾という軸、が、しっかり見れる、試合になってくれるといいなと思っております。第2試合、チャンピオンファイナル A ブロック公式戦30分一本勝負、青柳優馬 VS サイラス。第2試合かと言いつつ、青柳優馬選手からしてみれば、死んだふりが一番効きそうな相手、デイビーボーイスミスジュニアに続いて死んだふりが効きそうな相手ということでですね、ここは、第2試合とはいえ、勝ちをしっかり抑えておきたいところ、ただサイラス選手はですね、そういったものも踏まえた上で、ぶっ潰してしまいそうな、イメージがありますので、ソリオセリングアウトなのかなとか思いながら、しっかりやった試合っていうのをね見てみたいなと。サイラス選手モンスターっぷりもいいんですが、そのモンスターっぷりを超えたですね、それこそやはり我々が求めるのは、クラッシャーバンバンビガロ、ビッグバンベイダー、そしてスタンハンセンというですね、大型外人、こちらの再来を、ちょっと期待したい部分ありますんで、暴れて、モンスター、それももちろん重要です。ただ強い外人選手、こちらにですねサイラス選手が到達してくれることを願うばかりでございます。第3試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤麗 VS ロードクルーということで、この試合、一番の見どころといいますか、2人並んでいると、ヒゲもじゃ、もじゃもじゃプリがですね、かぶっていると、斉藤純選手に負けた後はですね、家族、お前の家族をぶっ潰す、つまり斉藤レーダーなんてことを言ってくれてるロードクルー選手、せっかくね、未知の強豪という形で呼んだ選手がですね、このまま埋もれていくのは非常にもったいないのでですね、ぜひ、何かインパクト残してほしいなと思いつつ、斉藤レーも非常に勢いに乗ってますからね、本当全日本のプロレスのね、そのチャンピオンファイナルでどっちも負けてほしくないっていうのがね出てきて、非常に困ってしまうわけですけれども、そのまた最たるものということで、どういう試合になるか、そういう意味ではどっちも応援するということで楽しく見れる意味ではね非常に良いんですけどね。第4試合、6人タッグマッチ30分一本勝負、斉藤純綾部蓮ライジング隼人 VS 本田竜樹黒翔東京ジャパン佐藤光ということになっておりまして、ちょっと、余った者同士の戦いというのは否めないんですが、この日、公式戦がない人たちが、タッグを組んでジュニアの選手とも、組んで、試合をするということです。斉藤純綾部蓮組っていうのもね、非常に、面白い、長身で、スラッとした、チームということになっておりますのと、一方の黒潮東京ジャパン、本田竜樹というのもですね、こちらも本田竜樹選手からしてみれば黒潮東京ジャパン選手は、前の団体の時の、トップでしたから、高根の花だった、高根の花っていう方もいたらね、かなり、立ち位置が違っていたのに、今は、こうやって同じね、リーグに出ていて、そして、肩を並べることができるのかっていうところも含めてですね、注目していきたい一戦かなと思っております。 第5試合チャンピオンファーニバル A ブロック公式戦30分一方勝負、大森北斗 VS デイビーボーイスミスジュニアですね。この試合もねなかなか、ただ青柳優馬サイラス、そして斉藤麗 VS ロードクルーよりも後ろにこの試合が組まれていることに、何らかの意味があるんではないか、そこの辺をですね、に着目していけば、また面白い、試合が見られるんではないかなということで、期待したい一戦となっておりますが、まあやっぱりブルドッグボムしっかり見たいな、大森北斗選手かけやすそうだななんて言っちゃ怒られますかね。第6試合チャンピオンファーニバル B ブロック公式戦30分一方勝負、安西優馬 VS ハートリー・ジャクソンということで、安西優馬選手、とからしてみればハートリー・ジャクソン選手、この選手もですね、脅威かとは思います。何が脅威かというと、安西選手が習ってきているプロレスではない方法で、ない方向で、非常に、うまい選手だからです。こういった選手、単なるパワーファイターではない、技術を持った、外人選手、ただパワーもちゃんと持っている、そういった選手と向かい合うってなかなかね、ない、大暴れする選手とばっかり戦って、ね、今までの全日本プロレスでそういう選手多かったんでね、ですけれども、そうではない選手と、向かった時に、どういう引き出しを持っているのか、そこが試される、一戦になってくるんではないかなということで期待しましょう。第7試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一方勝負、芦野翔太郎 VS 宮原健人、これがセミファイナルというのも非常にもったいない気もするんですけれども、間違いなく、名勝負になること間違いなし、間違いなくなること間違いなしって変だな、失礼しました。なのに絶対、外れのないこの試合ということですが、芦野選手からしてみれば、かなり目の上のたんこぶであろう、宮原健人、こちらに勝つことでですね、2連覇の目は、大きくなってくる、何しろ、青柳優馬を下したということは次の、難関山はですね、この宮原健人になるわけです。芦野翔太郎からしてみれば、ここしっかり取ってですね、繋いでいきたいところ、宮原健人からしてみれば、逆に、その青柳優馬を、倒してる相手を倒すことで、ね、自分が優勝決定戦に進む目が、しっかり出てくるわけですから、そういう意味では、前半戦の天王山といっても過言ではない一戦なのではないかなと思っております。そして、先ほどの、セミファイナルを差し置いて、メインイベント、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一方勝負、スワンバ VS 鈴木秀樹となっております。ちょっと前にですね、第1試合で、試合をしたこの2人、その時はですね、スワンバ選手が、勝利を収めているわけですから、まあ、今回は鈴木秀樹選手有利というふうに、見る方が多いのではないでしょうか。まあ、実際私もそういう見方をしてしまいます。ただ、前回のね、その第一戦の時っていうのも非常にがっちりとした、レスリングからの、試合ということを見せてくれておりましたので、その勝敗がどうこうというところよりも、このバカバカコンビが、なぜ息があって、なぜタッグを組んで、そして、強さを発揮しているのかっていうのがですね、シングルマッチ、戦うことによって見えてくるんではないかという、非常に楽しみな一戦となっております。名古屋大会、そういうわけでなかなかいいカードが並んでおりますね。非常に、楽しみでございます。そして、今回、3連休、ゴールデンウィーク前半戦3連休最終日は、黒部大会ということで、こちらもですね、プレビュー続けてまいります。第1試合、6人タッグマッチ30分一方勝負、安西優馬、ライジングハヤト、井上涼 VS 斉藤純、佐藤光、武蔵ということで、あれこの日は第1試合じゃない、田村ダン VS 立花水郷は公式戦でやってる安西優馬と斉藤純が分かれてタッグマッチに放り込まれてる。この辺はどうなんだろうな、ちょっと、マッチメイク甘いような気もしつつ、佐藤光と武蔵が同じコーナーに立っているっていうのは、それはそれでまた、どうしてもね、この、長丁場の、シングルのリーグ戦ですんで、マッチメイクにね、ほころびは出てくるところだと思いますが、ちょっと寄せ集め感になってしまったのは残念かなと思います。第2試合チャンピオンファーニバル B ブロック公式戦30分一方勝負、鈴木秀樹 VS ロードクルーです。
大丈夫かしら、ロードクルー選手のね、ただまあ、ザ・アメリカみたいな感じの戦い方してくれてますんで、そういう意味ではそっちに割り振っていれば、特に鈴木秀樹選手の逆鱗に触れることもないのかなと思いつつ、まあちょっと、あんまりね、良くない動きをしてしまうと、どっかの団体 の, そのリーグ戦の時のようにですね、硬い鈴木秀樹になってしまう可能性もあるんで、ロードクルー選手、今後もですね、来日で人も期待したい、いいもの持ってる選手だと思うんでね、この辺りとやってしっかりと、実力をそして爪痕をなんとか、残してほしいななんて思っております。第3試合、チャンピオンファニブル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤麗 VS ハートリー・ジャクソンということで、こちら斉藤純 VS ハートリー・ジャクソンのも行われましたが、今度は斉藤麗 VS ハートリー・ジャクソンということで、こちらもグレートの、リングでですね、タッグマッチで何度も戦っている2人となっております。やはり、大型選手同士のぶつかり合い、特にね、やっぱりハートリー・ジャクソン選手の試合を見ているとショルダータックルっていうのは一つの大きなポイントかと思いますので、そのショルダータックルを、斉藤麗にでをなぎ倒すことができるかっていうことが一つのポイントかと思います。斉藤麗選手からしてみれば、だいぶ大型の選手とのぶつかり合いっていうことで、基本的にはね、普段相当小さい選手、自分よりは小さい選手とやってますけども、ジャクソン選手も身長とかね、全体的に見ると小さいかもしれないですけども、どっしり感がね、他の選手と比べてかなりありますんで、そこをどう見せつけていくのかっていうのが、そこをどう攻略していくとかっていうのがポイントになるんではないでしょうか。第4試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、大森北斗 VS サイラスということです。こちらはですね、大森北斗選手の、馬作戦、サイラス選手に果たして通じるのかどうか、そういう冗談通じないタイプだと思うんだよな。いや、両手にこう馬マスクつけたりするようなのもちょっと見たいような気もするけど、2人まとめて圧殺なんていう可能性もあるんでね、馬マスクの選手が誰かにもよると思うんですけれども、いや、2人まとめてボディなんかリバースプラッシュとかにかけようかな、この試合はなんかそれやりそうな気がする、見たいな、サーラ選手の化け物っぷりってことで、よし、そうしましょう、そこに期待します。第5試合、メンヤヤスプレゼンツガオラ TV チャンピオンシップ前哨戦タッグマッチ30分一本勝負、芦野翔太郎田村ダンバーサス新富山ブラック立花聖吾ということですね。本来であれば、いつも、富山ブラックということで、某、メンソーレ選手にそっくりな選手が、上がっていたところに、新富山ブラック選手が入ります。いいのかな、あの選手をこの使い方して、本人がやりたいって言ったんじゃなかったら、これ本当にちょっとやばいぜ。いいように使うっていうのは考えもんだと思うんだけど、まあ、いやいや、本人がね、ぜひノリノリでね、やりたいって言って、試合ないんだったら、この日公式戦ないんだったらやりますだと言ってくれてると思いたい、思いたいです。ただそうはとは言いつつも、やっぱり使い方としてはもったいないなと思います。何でもできちゃうからって、本当に何でもやらせていいとか、それはまた別の問題じゃないかな。まあ、ただノリノリでやってるんだったら、それはそれで全然応援しますんで、いやいや、やってないことを、期待したいと思います。第6試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、綾部蓮 VS デイビーボイスミスジュニアです。綾部蓮、身長でかいです。そしてデイビーボイスミスジュニア選手も身長でかいです。幅というよりは縦に、でかい2人、この2人の戦いということですが、まあ、ただ、デイビー・ボイ・スミス・ジュニア選手はそのプロレス以外の幅というのもね、持っている選手に対して、アイブレン選手はやっぱりちょっとまだキャリアが少し浅めと、ことを考えると、胸を借りるような試合にはなっていくのでしょう。ただ新原健斗を初戦で撃破した後に、なかなか、白星に恵まれない、綾部蓮選手、この辺はですね、この強豪にしっかり勝つというところを見せてですね、生まれ変わったのはコスチュームだけじゃないところ、それを見せてほしいところです。ただデイビー・ボイ・スミス・ジュニア選手のね、快進撃プリっていうのもなかなか見てて、面白いんでね、もう本当何回も言いますけども、もうどっちも勝てっていう感想しか出てこないのが今の全日本プロレスの素晴らしいところかなと思っております。で、第7試合、高岡屋プレゼンツチャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、スワマ VS 本田龍樹ということでですね、いやいやいや、 セミか、これすごいな。スワーマパワーがあったとはいえ、本田龍樹がですね、それこそ、鈴木秀樹選手とか斉藤麗選手を差し置いて、セミファイナルに抜擢されているというところです。あのいい、試合は見せておりまして、実際ですね、安西優真選手とも、素晴らしい戦いを繰り広げた、本田龍樹がですね、全日本プロレスの、顔でもありますスワマ、ここに対してどう立ち向かっていくのかっていうところがポイント。そして、スワマからしてみれば、容赦なく叩き潰すのかどうか、何しろねその安西優真にスワマ選手負けておりますんで、ここでね新世代の波にそう簡単に飲まれるわけにはいかないと思いますんで、立ちふざかる壁になるのかどうか注目の一戦となっておりますが、レスリング対決、この辺もですね、序盤では出してくれると思うので、その辺にも注目して見ていきたいと思います。そして第8試合メインイベント、なんだ、乱細胞プレゼンツかな、乱細胞でいいのかな、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、宮原健人 VS 黒潮東京ジャパンということで、なんか尺どれぐらい取るんだかもう分かんないですね。なんならもう30分フルタイムドローで最後、2人の曲それぞれかけて退場っつって、あのこの1試合だけでね、あの1時間ぐらいかかってもおかしくないような、そんな2人の対決になっております。対戦したシングルでの対戦っていうのが、どこのトーナメントでやってるのか、いずれにせよ、この全日本プロレスの顔、そして、旧レスル1の顔、この2人の対戦というのは団体のエース同士の対戦といっても過言ではないこの組み合わせ。黒潮東京ジャパン選手、どうしてもその、何回も言ってますが、あのファニーな部分が目立つ、ような感じになっておりますが、しっかり試合した場合のですね、実力というのはもう折り紙付きでございますので、これが宮原健人と黒潮東京ジャパン、何しろね、あの宮原健人全日本プロレス、そして日本プロレス界では名が知られておりますが、世界的に有名なのは黒潮東京ジャパン、じゃあこの世界的なスターと、宮原健人が戦って、どんな化学反応が起きるのか、その辺に私は注目したいと思っております。この日は黒部大会、3時会場4時開始となっておりまして、ちょっと待ってくださいね、ライブスケジュールを見ますと、この日はどうなんだ？なんで10時とかになってんのこれ？火曜日の10時。おお、VOD か。そういうこと？ああ、そういうことか。はい、黒部大会はどうやら VOD のようなので、見られるのは、4月30日の10時からになってますね。ということは、明日、明後日で今日と明日の試合を見て、火曜日会社から帰りながらこの試合を見て感想を喋ると。よし、そういう流れで頑張ります。やっぱりチャンピオンカーニバルの前線一応、ちゃんと紹介していきたいと思っておりますので、ちょっとねあのタイムラグがあったら申し訳ないんですけれども、ぜひ最後までお使いいただけると嬉しいかなと思っております。では本日は以上になります。この番組では皆さんのご意見ご感想お待ちしております。 X の、ハッシュタグ今日ほげでのポストですとか、DM リプライなどでですね、コメントいただけますと、非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください。